それでは今日はですね、いつものようにドクターループ、お休みなんですけど、今日はですね、自由とは何かということについて、みんなでちょっと話し合ってみたいと思います。でまずですね、ちょっとこっちの方が人数多いんですけど、この辺佐久間さんこっちで、適当にですね3人、まあ、4人でもいいですし、まあ、2人隣の人と話し合っても結構なんですけど、まずですねこっち側の人、ヨハネの8の31から36を読んでいただいて、自由とは何かと、何からの自由なのかというのを考えてください。で、佐久間さんからこっち側の人はですね、ガラテヤの4の22から5の4を読んで、考えてみてください。10分ぐらい時間取りますんで、自由ディスカッション、こっちはこっちは、今から書きますから、で、適当に 3人から4人、まあ、2人でも結構です。適当にグループ作って、お互いに、話し合ってみてください。レーマを出し尽くしてくださいね。よろしくお願いします。
Thank you. まで8章の31節から35節このことに関して言えば、誰が罪を、誰が罪を与えるかというのを言っているよね。誰が、が問題としてで、31節で真理は真理が自由を36節が子が自由を与えてる、ね、誰がというとこれは真理である子がということになるので、じゃあ真理って何だとかね、子が誰かというとそこまでの御子を与えられたというのでは、ちょっと特定しないで、ね、でもね、ちょっとテキストから始めるけど、さっき言ったように、佐藤さんに言ったように、彼女の14章6節では、自分の中で働かれている人は、私の命である真理である時に言えると言っている。ということは、イエスご自身が自分を与えてくださるという、そこまでは韓国でなさる。で、何からの自由というのがあるのか、ここでは、この与えられた体何か感じているのか、何か
罪の奴隷ですか。
そう、だから直接的な言い方じゃなくてね、自由の対極的な言葉として奴隷が出てくるでしょ、35節で。
はい、じゃあやりましょうか。まずね、こっちのガラテア派からいきましょうね。ガラテア、ガラテアの 4-22 から 5-4 です。いいですか、ちょっと読みますよ。ガラテア 4-22 からね、そこにアブラハムに二人の子があって、一人は女奴隷から、一人は自由の女から生まれたと書いています。女奴隷の子は肉によって生まれ、自由の女の子は約束によって生まれたのです。このことには比喩があります。この女たちは二つの契約です。一つはシナイ山から出ており、奴隷となる子を産みます。その名はハガルです。このハガルはアラビアにあるシナイ山のことで、今のエルサレムにあたります。なぜなら彼女はその子供たちと共に奴隷だからです。しかし上にあるエルサレムは自由であり、私たちの母です。すなわちこう書いてあります。喜べ子を産まない不妊の女よ、声を上げて呼ばわれ、産みの苦しみを知らない女よ、夫に捨てられた女の産む子供は、夫のある女の産む子供よりも多い。兄弟たちよ、あなた方はイサクのように約束の子供です。しかし、かつて肉によって生まれたものが、御霊によって生まれたものを迫害したように、今もその通りです。しかし、聖書は何と言っていますか。奴隷の女とその子供を追い出せ、奴隷の女の子供は決して自由の女の子供と共に、相続人になってはならない。こういうわけで兄弟たちを、私たちは奴隷の女の子供ではなく自由の女の子供です。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、またまたと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。よく聞いてください。このパウロはあなた方に言います。もしあなたが割礼を受けるなら、キリストはあなた方にとって何の益もないのです。割礼を受けるすべての人に私は再び証しします。 その人は立法の全体を行う義務があります。立法によって義と見られ認められるようとしているあなた方はキリストから離れ恵みから落ちてしまったのです。これはガラテヤの4の22から5の4ですね。はい、じゃあここを読んで、自由とは何だと思いますか。こちら半分の方はどういう意見が出ましたか。ちょっと上げてみてください。また読みますね。ヨハネ8の31から36、そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなたが私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。ここまでかな、36までか。彼らはイエスに答えた。私たちはアブラハムの子孫であって、決して誰の奴隷になったこともありません。あなたはどうしてあなた方は自由になると言われるのですか。イエスは彼らに答えられた。誠に誠にあなた方に告げます。罪を行っている者は皆罪の奴隷です。奴隷はいつまでも家にいるのではありません。しかし息子はいつまでもいます。ですからもし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。ハレルヤ。それではこちらヨハネ派、ヨハネ派って言い方おかしいからね。ヨハネ読んだ方、こっちね。はい。どういう意見が出ましたか。ちょっと紹介してください。
Yeah.
祭司であり預言者であるという、まあ預言者であるというのをこの間ね、田川さん話したように自分で聞けるんですよね。ですからそういう意味では、どこどこの偉い、牧師に頼らなくてもいいし、どこどこの偉大な預言者に頼らなくてもいいと。ですからここに立法からの自由ってありますんでね、立法いっぱい知ってる人に頼らなくてもいい。ですから人からの自由っていうのも実は意味してるんですよ。これがね、非常に忘れられがちです。では次、もう一個。じゃあ、こういうふうに自由になりました。肉からも解放され、罪からも解放され、律法からも解放され、人に頼らなくても本来はいいはずだと。そしたら、わがまま、自分のやりたいことをやっていいのかどうか。これをちょっと考えてみましょうか。第1ペテロ2の13から17を読んでください。第1ペテロ2の13。17。17。はい、これ。これね。自由だから何やってもいいじゃないかっていう話になっちゃいますよね。 皆さんの顔に余裕が見えてきたんで始めましょうか。はい、じゃあ、まず読みましょうか。あ、ちょっと待ってね。第一ペテロ 2-13 からね、17ね、 2-13 と。じゃあちょっと読みますよ。人の立てたすべての制度に主のゆえに従いなさい。それが主権者である王であっても、また悪を行う者を罰し善を行う者を褒めるように、王から使わされた総督であってもそうしなさい。というのは、善を行って愚かな人々の無知の口を封じることは神の御心だからです。あなた方は自由人として行動しなさい。その自由を悪の口実に用いないで、神の奴隷として用いなさい。すべての人を敬いなさい。兄弟たちを愛し、神を恐れ、王を尊びなさい。とあります。では、自由になったクリスチャン。イエス・キリストにあって自由になったクリスチャンは何でもありかというのが問題ですね。さあ、どうでしょう。じゃあ、今度こっちから、こっちサイドの人から行きましょうか。どうでしょう。どなたか。お、みんなためらってますね。
されてるかという発信の源が問われる。
自由の発信はね、必要にとってあるな、失敗する
。自由の法律っていうのはもう許されたから何でもできるわけですね。何でもやっていながらやったんですよという言い訳もそうですね。で、ちょっと僕には出てこなかったんですけど、他にもね、ダイスポリントとかガラテアでも、このじゃあわがままでやっていいのかっていう話があって、よく唐田さんが言いますね、パリ取りがありますとか、その代わりパリ取りの問題があります、何でもやっていいことになってます、その代わりパリ取りの パリ取りがありますよっていうのはパウロが言っていることです。ですから、なんて言いますかね、聖霊様が言ったって言って実は聖霊様じゃなくて自分の肉の思いだったとしてもやっていいんですよ、ただパリ取りがあるだけで。ですから、ここさっきの話もそうなんですけど、何を言ってるかって自立しろって言ってるんですね、早足が。一方からも解放された、自分の欲からも解放されてる。で、ただし、自分がやったことのパリ取りが取れるということは、要は自由なんだけど自立してくださいねということをこの厳しく言ってるんですね。で、残念ながらね、自立できないクリスチャンが多いんですよ。ですからこの、わざわざこれをね、選んだんですけどね、今回。じゃあ、そのどういう行動を取ればいいかっていうのをね、最後にちょっと考えてみたいと思います。じゃあ、どういう行動を取るのか、これをね、ガラテヤ書の 5-1 から13で、考えてみます。
どのように行動すればいいのか、パウロは何と言ってんのか、余裕が出てきた。
中高のニュースでしょ。
取れちゃったね。取れらない。
取れらない
。だから、わしら神様の上なんです。神様のことを思うんですよ。
それが
罪
です。だから、人ではなく自分でもない。
聖書に比べて取
れそうね。主語が主語じゃん。私の考えが主語じゃん。主語は私の中の息子が十字架。だから十字架よね。十字架見える。
大体終わったかな。じゃあやりましょう。ガラテア5の1から13、ちょっとまず最初読みましょうか。ガラテア1、さっきちょっと読んだのと重なりますけど、キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝を負わせられないようにしなさい。よく聞いてください。このパウロがあなた方に言います。もしあなたが割礼を受けるなら、キリストはあなた方にとって何の益もないのです。割礼を受けるすべての人に私は再び証しします。その人は律法の全体を行う義務があります。律法によって義と認められようとしているあなた方は、キリストから離れ、恵みから落ちてしまったのです。私たちは信仰により御霊によって義をいただく望みを熱心に抱いているのです。キリストイエスにあっては、割礼を受ける受けないは大事なことではなく、愛によって働く信仰だけが大事なのです。あなた方は、よく走っていたのに、誰があなた方を妨げて真理に従わなくさせたのですか。そのような勧めはあなた方を召してくださった方から出たものではありません。わずかのパン種がこねた粉の全体を発酵させるのです。私は主にあってあなた方が少しも違った考えを持っていないと確信しています。しかしあなた方をかき乱す者は誰であろうと裁きを受けるのです。兄弟たち、もし私が今でも割礼を述べ伝えるなら、どうして今なお迫害を受けることがありましょう。それなら十字架のつまずきは取り除かれているはずです。あなた方をかき乱す者どもは一層のこと不具になってしまう方が良いのです。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使えなさいとあります。はい、
今度はこっち側から行きますから、はい、はい、どうでした。
何の人、
だからそこまで捉えてないのでやっぱり枝が一番出ちゃってる。
じゃあ自由を与えられたらどういう行動をしないといけないのかって
話ですね。13節、自由を与えられて召されたけど、この自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに伝えられた。
ヤコブの手紙 1-25、 これヤコブは完全な律法というふうに呼んでますけど、 ところが完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人は、すぐに忘れる聞き手にはならないで、ことを実行する人になります。こうありますね。この自由の律法っていうのをこうどんどん読み進めていきますと、ですね、2の8に、この完全な自由の律法っていうのが出てきます。2の8。ちょっと読みましょうか。ヤコブの2の8ですね。もし本当にあなた方が聖書に従ってあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという最高の律法、ここでは最高の律法と書いてますけど、最高の律法を守るならあなた方の行いは立派です。ですから愛を持って行動せよと。これが自由の律法に書かれてますよということですね。で、愛については前に述べたように、もちろんアガペですんでね、自分を見つめる愛じゃないんですね。自分が好きだから相手に施しますというのではなくて、中心が自分ではなくて外に向いている愛ですね。あるいは神に向いている愛ですね。それでもって、行動しなさいというふうに言ってます。これが今日の結論ですけど、ちょっとまとめますと、自由になりました。で、何から自由になったかというと、今まで犯してきた罪ですね、あるいは自分の中にある肉ですか、からの解放であり、律法ですね。律法からの解放であると。すなわち、誰かに頼るとか、偉大な、牧師殿、偉大な預言者殿に頼る、人に頼るということにもしなくていいと。これは今日挙げませんでしたけど、御霊があなたにあるのでっていうところも出てきます。自由のところにね。ですから、御霊に来なさいと。ですから、神に頼りなさいということですね。従って自立しろと。いうことを言ってるわけです。で、じゃあ自由が与えられたから何でもやっていいかというとそうじゃないよと。ちゃんと刈り取りがありますよと。律法から自由になったけど、神の奴隷であるということですね。そこから離れるとまた罪の自由に戻っちゃうよということが警告されてます。で、行動の基準となるのは完全な律法、最高の律法というふうにヤコブが読んでますように、愛すると。いうのが行動の基本ですと示されています。今後我々もそうしたいと思います。はい、それではだいたい今日終わりましたんで、はい、ちょっとそれはまだずれるんで、はい、じゃあ賛美して今日は終わりましょう。